初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます、はい、6月1回目の放送ということで、うん、徐々に夏が近づいてまいりましたという感じですね、
はい、もう本当に夏が見えてきたあたりからずっと嫌だなっておっしゃってますが、はい、好きな季節は何なんですか？
どちらかといえば涼しい方がいいですね。
なるほど。
暑いのはこれ以上脱ぐわけにいかないというところがあるんですけど、
なるほど、
冬は着りゃ、まあ、なんとかなりますからね、うん、日本ですからね、
はい、ちょっとねまだ寒い季節には程遠そうなんですが、
はい、
気合い入れて頑張っていきましょうね。
頑張りましょう、
はい、さてこの番組では株式投資について気にはなっているけど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日のレッスンもお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは銘柄の探し方その4、ファンダメンタル分析 PER パート2です。
はい、はい、まあ、前回の復習なんですけど、株価はですね PER を使ってある式で表すということができると思うんですけど、
はい、
これ習ったと思うんですけど何でしょうか？
これは覚えてます、はい、現実かける夢で株価が出るので、
はい、
一株利益 EPS かける PER で株価、
はいはい、もう大成功ですね。これでもバッチシと、株価はやはり現実と夢が掛け合わさったものというのがですね、まあ僕の基本的な考えなんで、
はい、
やはり現実も大切だけど夢も大切、
うん、
両方とも大切で、両方ともが大きくなると株価が大きく上がっていくという形ですね、
はい、
だからこの番組の最終目的は上がる株式をどうやって見つけるか、はい、ということなので、やはり現実の数字も見るべき、これがファンダメンタル分析という形なんですが、これと PR、要は夢がどれぐらい広がっていくか、テーマであったり、まあ、将来性、まあ、これを2つですね、まあ、この番組を通じて金村さんに学んでいただくというのが目的なので、はい、大丈夫ですか？
はい、はい、ちょっとですねやっぱりこのアルファベットたちを見るたびにもう嫌だなって思うんですけど、うん、とはいえ、うん、これをしっかり勉強すればこそ、うんうんうん、いろいろなものの見え方が変わってくるわけですよね。
変わってくるという方だと思いますね。
PR っていうのは小さければ、うん、その数字が小さければ割安ということなんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです。
つまりじゃあ小さい方がいいっていうことでいいんでしょうか？
まあ、基本的な考えは大きいのと小さいのがあった場合は、はい、まあ、小さい方がいいよと、
うん、
要は何年分の利益だから3年分の利益というと PR3倍、
はい、
100年分の利益というと100倍、100年分で 100年もその会社あるかという形なので、うん、やっぱりそれって割高じゃないっていう考え方があると、はい、で世の中の平均値がだいたい今14倍ぐらいなんですね、
うん、
日経平均株価でいうと。だから14倍を基準とするとより小さな数字のもの、会社っていうのは割安に見えますし、はい、大きいものっていうのは割高に見えるという形なんですが、まあ業種によっても異なりますし、
うん、
あと、その PR が小さいということは、夢が小さいということなので、まあそれって本当にいいことなのかと言われると、いろんな理由あるんですけど、うん、その EPS の値段自体、
はい、
これがですね、信じられにくいという。
EPS が信じられないなんてことがあるんですか？
はい。コツコツと、
はい、
同じものをですね、大量に売ってるとかっていう会社って、うん、そんなに売れ行きって変わらなかったりしますよね。
はい、
だけど、大きなものを年にいくつかしか売らないとかっていう会社だってあるわけですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
例えば、はい、その建築会社っていうのは、毎日家をコツコツっていう会社もありますけど、はい、大きなビルとかをですね、ドーン、ドーン、ドーンと建てていくような、
はい、
年にいくつかしか作らないというような会社だってあるわけですよね。
はい、
そうすると、その時に集中していっぱい完成すれば、いっぱい利益上がりますし、売上高上がるけど、完成しない時は少なくなっちゃうっていう。これって大きくブレちゃうじゃないですか。
あ、ムラが出てしまう。
ムラが出ちゃうっていう、はい、こういうのってやはり株式市場はどちらかというとコツコツとずーっと安定的に儲かるっていう方が PR が高くなりがち。 という気がしますね。
PR が極端に小さいものっていうのは、うんうん、それだけちょっとムラもあるし、
ムラもある可能性もあるし、
将来性が
ちょっとないっていうふうに
見込めない業種かもよっていうことですね。そうなんですよ。
だからそれだけで比較するっていうのはちょっとどうかなという形だと思います。
だから利益とか以外の要素で高く評価されたり低く評価されたりで PR っていうのが変わってきたりするっていう、この業種別に違うっていうのは具体的にどういう感じですか？
例えばですね、過去高かった業種っていうのは、金編の工業、要は鉱山で掘ってる方ですよね。
金とか発掘するやつ。
はいはい。こういうのを工業って言うんですけど、こういう会社とか、医薬品とか、小売とか、はい、こういうのがどちらかっていうと、過去は業種別の PR が高かった。で、逆に低かった企業というのは、石油石炭であったり、はい、輸送用機器。こういう会社なんですよね。特に例えば輸送用機器って具体的に言えば車ですよ。非常に分かりやすい。はい、例えばトヨタ自動車とか、はい、日産自動車とか、ああいう自動車会社っていうのは輸送用機器に入っちゃうので、うん、で、こういう会社はやはり為替に大きく売らされるんですね。やはり多くの部分を輸出に頼ってるっていうのもあるので、はい、そうすると為替によってですね、利益が増えたり減ったりする変動が激しいっていうふうに考えられちゃうので、その分 PR が低くなっちゃう。
その期待値っていうもので怪しいんじゃないかと思われがちということですね。そうです。
で、もう一つ例えば石油石炭というのは、はい、これ大きな会社っていうのは石油会社になるんですけど、はい、日本の場合ですね、石油って備蓄しとかなきゃいけないんですね。例えば日本の原油のほとんどは海外から輸入で頼ってますよね、はい、例えば海外の輸入が止まっちゃったりすると、例えば中東で戦争が起こって、うん、石油を輸出できなくなっちゃうと、うん、石油基地が攻撃されちゃってとか、はい、こういう時だと日本困っちゃうじゃないですか。
大パニックですね。
大パニックになりますよね、うん、で、それがいきなり大パニックにならないっていうのは、法廷でですね、200何十日っていう形で決まってるんですね。
はい。
備蓄しなきゃいけない、うん。で、それは実は民間の石油会社の持ち物なんですよ。
うん。
だから普通そんなに在庫を抱えてる会社ってないんです。
ああ。
ほぼ、まあ1年分とは言わないですけど、それに近いぐらいの石油をずーっと持ってるんですよね。日本に持ってきててタンクに置いてるんです。入れてるんですよ、うんうんうん。で、このタンクに入れてるものというのは、実はそれだけの在庫を抱えてるんですよね。ものすごい金額ですよね。
なるほど。
で、これが原油価格が動くことによって評価が変わるんですね。決算期末というところで原油価格がものすごく下落してたら、中に入ってるものから今の価格に、うん、原油価格を変えなきゃいけないと、
はい、
要はあなたの資産安くなってるじゃないですかと、うん、今の価格で言うとこの値段ですよという形で特別損失という形で落とさなきゃいけないんです、
はいはい、
逆に上がってると特別利益という形で大きな利益が出たりする。だからものすごく利益のブレが大きいんですよ。激しいですね。要は1年間の売り上げに相当するような在庫を抱えさせられて、うん、それが1年に1回決算期末という時の日付の原油価格によってブレちゃう。で、こんなの分かるわけないじゃんという。で、普通の会社だとその時に在庫を少し圧縮するとかできるんですけど、これ備蓄で法律で決まってるんで減らすこともできないですよね。
そうともいかないわけですね。
そうなんですよ。
そうやって考えると EPS が信じられない、
うん。そう、だから EPS が信じられない。はい、あと、総合商社っていうのも、割と PR の低い業種になるんですけど、うん、これも結構いろんな投資をしてるから、特別損失が出やすい。過去よく出たことがある会社なんですね。
う
ん、
なるほど。そういったところで差が出てくるわけですね。うんうん、ただこの PR どうやって向き合っていけばいいですか？
まあ一つはですね、同じ業種の中で PR が高い低いというのを、やっぱ同じような会社で比べないとダメですよと。例えばトヨタ自動車と、例えばソフトバンク、これを PR で比較しても意味がないですねと。だトヨタ自動車と、例えば日産自動車、これを PR で比較するんであれば、意味がありますよね。どっちが割高ですかっていうのは、これは言えると思います。
なるほど、うん。さあ、今回は PR について詳しく教えていただきました、はい。で、ここまでは利益についてでしたが、次回の放送では企業の資産について、その分析についてお聞きしたいと思います。それでは、ここでお知らせです。株式投資に興味があるけど、とっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ価値株塾です。プレミアム会員なら最新の投資家育成カリキュラムに沿って、当番組パーソナリティ藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。 さらに、藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他、月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック。または03-6825-5655。株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。初めての株式。さて続いてなんですが、はい、あの日本証券業協会のウェブサイトを見たんですが、はいはい、うん、あの様々な相場格言が載ってるんですよね。その中で気になったのが、人の行く裏に道あり花の山、これなんですけど、うん、あのどんな意味なんでしょうか。
まあこれ端的に言えば、はい、まあ、花の山っていうのは最終的な目的なんですよね、うん、でそこに行くのにみんなが行く道を行くと混んでるじゃないですか。
あ、確かに。
だから横から行った方が早いよと、うん、要は人の行く裏に道、まあその別の行き方があるじゃないですか、はい、というような考え方なので、例えばある銘柄を買おうと思った時に、うん、実は別の銘柄の方がいいかもしれないねとかということがあると思うんですよね。だから重要なポイントってもう一つあるんですよ、はい、これ下の句っていうのがあるんです、
ね、続きがあるんですか。
はい、実は人の行く裏に道あり花の山、いずれを行くも知らぬ間に行け、
おっと
ということなんで、はい、実は一番最初にスパッと行けるんだったら、うん、まっすぐ行った方がいいわけですよ、うん、裏道なんかや通るよりはまっすぐ真正面から行った方が混む前に行ければいいんだから。
あ、
だから自分が判断しましたっていうある情報を見てこれいいなと思って買うと、うん、そういう情報が入りますよね。ただその情報が自分のところに一番最初に来てるんだったら、はい、自分が一番最初に判断できたと思えるんだったら、うん、すぐ買えばいいけど、
なるほど、
そうじゃないんだったら、うん、これ待てよと、うん、逆にそのまま買うよりはもう違う発想した方がいいんじゃないかっていうような横道を考えてみるっていうことが重要、うん、どっちでもいいんですよ。一番先に行けるんだったらもう本当にまっすぐ行けばいいし、はいはいはい、そうでもないんだったら横 裏道から行けばいいしっていう、
ああ、
うん、
行き方も見極めていかなきゃいけないですね。
行き方を見極めなきゃいけない。だから株式投資で非常に重要なのは、同じ銘柄注目しててもタイミングによって全く違うんですね、うん、
なるほど。
だからみんながそのニュース気づいて、みんなが買って高くなってった時に、あ、いいニュースだと思って買っちゃうとやっぱり高値掴み。だけどそのニュースがパッと出た瞬間に自分が誰よりも先にそのニュースを知ってパッと買ってれば、これはみんなが後で買ってくれるわけですから上がるわけですよね、はい、うん、だからそれってやっぱり半歩先読みが重要ということじゃないですかね、はい、
なるほど。先人たちの話お勉強になりますね、はい。お送りしてきました初めての株式、今週はいかがだったでしょうか。藤本さんに聞いてみたいマーケットや投資に関する質問、ぜひ皆さん送ってください。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。